そんな。お付き合いいただきたいとですね、そう思います。驚くかもしれませんけれども、イエス様が教会について言及されたというのはですね、実はそんなに多くはないんですね。イエス様が教会というお言葉をですね使われたのは2回しかございません。今日開いて読んでいただいた常にこの箇所がその一つであるんですけれども、もう一回はどこかというと18章次のおたぎまたいの福音書の18章の17節です。私が使っております聖書は2017訳というので、多分皆さん今もお持ちの聖書って少しですね言葉が違ってるかもしれませんけど、内容に違いはないのでそれをお聞きください。18章のですね17節のところでこんな風におっしゃったときに教会という言葉が出ました。それでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい。教会の言うことも聞き入れないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいとおっしゃった。これがイエス様は教会というお言葉に触れられた2回目なんですね。でもこの18章の後半の部分は教会とは何かというようなですねことに言及しているわけではないわけで、すでに、そこにあった教会という言い方でこの言葉は使われているわけですね。そういう意味では主が積極的に教会という言葉をお使いになられたのは今朝読んだこの16章18節ですね。そこの1回だけなんです。でこの歌詞はですね、昔からカトリック教会とプロテスタント教会の間ではその御言葉の解釈でですねずっと対立し続けている歌詞なんです。でも今日はそういったことについてですねお話しするつもりは全くございません。イエス様はここでですねおっしゃられた、私の教会を建てますとそうおっしゃられた、この私の教会とは何なのかということをですね中心に見ていきたいとそう思うんです。でまず第一にこの教会ですが、イエス様がおられた当時聖書といえば旧約聖書であったわけですね。で私たちは旧約聖書の中に教会という言葉を読んだことがあるでしょうか。誰もいないはずです。では主はどうしてですね、あの18章のところではもうすでにそこに教会が存在しているかのように教会に伝えなさいと そんな風におっしゃったんでしょうか。それとも主は将来できる教会を想定してそうおっしゃったのでしょうか。実はですね、日本語として翻訳されていませんが、新約聖書のギリシャ語のでですね、教会という言われているその言葉は、旧約聖書ではヘブル語でちゃんと出てきているんです。でそれが最初に出てくるのはどこかというと、出エジプト記の12章というところです。ちょっとそのところをですね、見たいのでお開きくださったと思います。出エジプト記の12章の1節というところですね、ちょっと見てやってみます。一節ではない、これは3節ですね。一節から読みます。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これはあなた方の年の最初の月とせ、イスラエル全会中に次のように告げられた。ここにですね、3点、イスラエルの全会中に次のように告げよという、この全会中とですね、言われている言葉、ヘブル語ではエーダーというんですけれども、こうですね、これが実はですね、ギリシャ語で教会と訳されている、そのエクレシアとですね、訳されている、その言葉の語源なんです。で、この部分ですね、皆さんご使いの新改訳も、私の手元にありますこの2017の訳も、共に全回収と訳していますけれども、新共同訳の聖書を、ね、開きますと、そこには共同体という言葉にたくさん回収ではないですね、共同体という。で、私はどちらかといえばその訳の方が良いとそう思っているものですけれども、ね、この同じエーダーという言葉を、実はですね、新改訳聖書でも、新約聖書のヘブル書の方を見ると、実は教会と訳しています。ヘブル書もですね、2章の12節、ね、でこれはですね、新改訳聖書はその教会と訳しているんですが、どう言われたその2017になったらもう一回ですね、改修というふうにですね、訳し直してしまったんですけれども、2章の12節ですね、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会心の中であなたを賛美しようというのが私の手元にあるですが、皆さんの手元にあるのは多分教会だと、ね、教会の中でと。でこれは旧約聖書詩編の22編の22節からの引用です。で、旧約聖書詩編の22編は、あのエーダーという言葉が使われています。それを新改訳するときには、 教会と訳したわけですけども、どういうわけか2017ではですね、もう一回回収にですね戻してしまっているっていう、まあ、そういうあれがあるわけですけれども、その、まあ、いきさつなどはこちらでもいいとしてですね、実はこのようにレーダーというあるいは共同体という言葉が教会と訳されている言葉の元になっているということですね。そしてそれが旧約聖書あの出エジプトに初めて登場するということを知っていただきたいんですね。でどうしてでは聖書のあの箇所であの時期に神はヘブル人たちを、ね、回収というよりは共同体とお呼びになったのかということ、もう少し言葉を変えると、どうしてあのエジプトを脱出してきたいわば群衆のような民が、で、あのところで神に共同体と呼ばれるようなものになったのかというところ、そこがですねとても興味があるというか大切な部分だとそう思うんです。出エジプト記の12章はエジプト脱出の前夜、最初の過ぎ越しの食事をすることが定められた、あるいはそれが教えられたという記録にされているわけです。そして彼らに語りかけるときに主はあの共同体という言葉を使いになったわけです。この夜神はご存知のようにファラオを頂点としてエジプトの全エジプト人の憂いを打ちます。それに対してファラオは怒りに燃えてヘブル人にエジプトから出ていくと命ずるわけですね。それはエジプトを脱出するというよりもその実態が追放されている、そんな姿です。夜あの水道所の食事をし、朝まだ暗いうちにですねこのファラオの命令が出されます。ヘブル人たちはそれを聞いて、それこそ何の準備もする間もなく取るものをとりあえずという言葉がありますけれども、まさにそのようにしてこのエジプトを脱出していくわけですね。そこには老人もいれば子供や幼子もいるでしょう。きっと病人もいたに違いないです。あるいは体に障害を持っているそういう人たちもいたでしょう。そしてそこに羊やヤギなどもいたわけですね。そうした人々が、まあ、追い立てられて住み慣れた家を離れてアラノエ城に向かっていたわけです。で皆さんはそんな経験をですねしたっていうようなことは、まあ、ほとんどないんじゃないかと思うんですね。まあお年を召した方たちはですね、あの戦争中の爆撃空襲にですねあった時のことを思い出すこともできると思いますね。私はあの阪神淡路大震災の時のですねことを思います。あるいは皆さん方は、ね、 東日本大震災の時のことを想定することもできると思うんです。人々は互いに助け合いながら避難をしていく。大切なものを家に残して、そしてね、この避難をしていく、そういう光景、まさにそれと重なるような、それが出エジプトの実際の姿ですね。そこで共同体と呼ばれる兵隊人たちが、私は生まれたと考えます。あの阪神淡路大震災の時ですね、直後本当にですね、その普段は会っても挨拶しない、私たちの伝道書を出していた芦屋という地域がね、ご存知のように金持ちが常に住んでいる地域もあれば、海の側ですね、道路一本隔てると土地の値段がですね、ガクンと違うというぐらいですね、格差のあるところですけども、どちらに住んでいる人たちも同じように学校のあの体育館にですね逃げ込んできて、そしてそこに敷かれた土砂の上に段ボールで仕切りを作って逃れてきて、その間はみんな同じ助け合う人事です。私がそれを見たとき、素晴らしいなとむしろ感動しました。でも残念ながら長くは続きませんでした。ぼつぼつとですね、それぞれところに帰り始めていくと、あの時あんなに親しく挨拶を交わし、もう昔からの知人であるかのように話し合っていて、お互いにどうですか、大丈夫ですかって尋ね合っていた仲間が、またかつてのように顔を合わせても軽く会釈をするぐらいで通り過ぎていってしまう、そんな関係が垣間見られたわけであります。まあ、それはそうとして、私はあのヘブル人たちがエジプトを追われていくその姿の中に、きっと足の弱っているものを背負わなくて、あるいはですね、降りた人が重い荷物をですね、これを担いでいれば、それに若者が手を貸す、そんな光景がですね、このエジプトを脱出していく姿の中に見て取ることができると思います。そしてそこにできたその姿の関係というのでしょうか、神は映画共同体、そうお呼びになったのではないでしょうか。やがて生まれようとするイエス・キリストが言われた私の教会、その教会の原型、元の姿がそこにあったということができるでしょう。その原型が完成を見るのは、主による 救いの御業が完成したあのペンテコステ時になるわけです。そこに生まれた教会の姿を人の働きの日章私たちは見ることができます。人の働きの2章43節からですね、そこを読んでみたいと思います。よろしいですか。人の働きの2章43節。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、神全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと書かれています。この御言葉はどの読者に対しても二つのことを明確に語っている、そう思うのです。ごめんなさい、そこに触れなければならないことがありました。そう、これが一つのですね、完成した教会の姿であったんですけれども、もう一つですね、教会について、書かれている聖書の言葉を開きたいと思います。でそれはエペソの教会、エペソの手紙の一章ですね。一章の22節、23節。これは先ほどのですね、ペンテコステの時に生まれた教会からも20数年経った後の教会についてですが、ストパウルはそのところで教会について次のようにですね語ります。一章の22節。また彼は、神は全てのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。そう考えます。でそこで、私たちは教会について先ほど言った2つのことを知るわけです。一つは頭であるキリスト、教会はキリストの頭です。これがですね、時に共同体というその言葉がですね、強く 意識されることによって私たちのうちに生まれてきたのはですね、私たちの教会という意識ですね。まあ内向きなというか、自分の問題中心に教会を考える、そういうですね、教会観というものが私たちのうちに芽生えてしまう。現実の問題として教会では何かあればみんなで話し合う、あるいは常に多数の意見をもとにして民主的に物事を決めていこうというような傾向が強いわけで、私はそのことを間違っているとは断言しませんけれども、しかしちょっと考えてみなければならないとそう思う。その時キリストはその教会の頭になっているのだろうか、あるいはイエス・キリスト様はそこにおられるのだろうか、私たちの教会という言葉がまさに私たちが主人で、私たちが頭で、私たちの所有物としている教会というものに意識が変わってしまっているのではないだろうかという、もしかするとお祈りをして始めるのですけれども、お祈りが終わったらですね、イエス様どうぞ部屋結びにあなたの座り椅子を用意していますのでそちらの方にお書きくださいと、そんなようなことになってしまっていないだろうかと、そう思うのですね。またもう一つのことは、教会は全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところですと、そう言われています。これは全能なる神の臨在というふうに言うことができるでしょう。ただそこにいるということではなく、あるいは私たちに覚えられているという別な言葉で言うと、私たちは忘れていませんよという、それだけのことではない、満ちている、溢れているという、神の臨在というものを示しているわけですね。これはペンテコステの時に誕生した教会に顕著に見ることができる。一度は聖霊に満たされて出て行き、そしてすなわち教会は聖霊に満たされた人々の集合体だった。それはパウロがコリントの教会の人々に向かって語ったように、そこに来れば人々は神の臨在に包まれることができますというところ、それが教会だ でも私はそういうことで、私たちの集まりの中で威厳を語るということを言っているわけではありません。先ほど、パウロの言葉を少し引用しましたけれども、パウロはそこであなた方が違った言葉で話しているところですね、私人たちが来たらつまずいてしまうだろう、そうむしろ忠告を与えております。そうすると聖霊に満たされていると思って威厳を語る人々がいるわけですけれども、語り終わったならばすぐにまた普段の人に戻ってしまう。そうではなく、神の臨在とはそのような現象的なものではない。それは神の御心に明け渡された人々のいるところ、集うところ、たとえ数が少なくても主の心を心としているという人々の集うところでしょう。あるいは主の心を共有しているという、さらに言えばキリストが語るように語り、考えるように考え、行動するように行動し、計画するように計画することではないでしょうか。その時そこに目には見えない神の臨在がある。言い換えれば見えない神をそこに見ることができるわけです。この見えないものを見えるようにする、あるいは見える化するということ、それが教会なんです。主が私の教会とそうおっしゃられたのはそういうことです。人々が言うでしょう、神がいるなら見せてくれと。その時に、では私たちの教会に来てごらんなさい、そこであなたは神を見ることができますと、そう言えるのが教会なのです。神がどんな方であるのか、私たちの主がどのような方であるのかを見ることができるでしょうか。私たちは神についてキリストについていろいろと言葉を使って説明することができるかもしれません。しかしあなたを見て人々は神よ、あるいはイエス・キリストをどんな方であるか見ることができなければ、どんなに言葉を重ねても人々は神の真存在を知ることはできないでしょう。主が教会に与えられた使命はご存知のように、あの大宣教命令として受け継がれてきています。ペテロ行って全ての作られたものに福音を伝えなさいけれども、私たちは世界に出ていくことはできません、ね、 ある人は選挙活動する人々に献金をすることで役目を果たしていると考えます。確かにそれも大切です。でもそれだけでは日本の国際貢献といえばですね、金を出すというのと同じようなことではないでしょうか。それはどこか変だと思います。イエス様が言われたのはこうだったんじゃないでしょうか。ヨハネの福音書の13章、ヨハネの福音書13章の34節35節お読みします。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。この御言葉はあの最後の晩餐の席で主が弟子たちに語られた御言葉です。いわばそういう意味では主が語られた遺言です。互いの間に愛あるなら、そう、愛し合い助け合い重荷を負い合い貢献し合う、そこに共通の価値を見ている人々の集まり、その共同体が教会なんではないでしょうか。それを通して愛の神を明かししていくわけです。そのような群れ共同体をキリストの教会と呼ぶと私はそう信じます。ですからその教会、そのような教会を私たちは建てようにはありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、私は私の教会を立てると宣言なさったイエス様、私たちのような小さなもの、あるいは無力なものをあなたは帰りてあえてお選びになり、そしてお召しになられて、あなたのその偉大な教会建設の技に携わらせてくださるこの恵み、祝福、特権をもう一度覚えて感謝いたします。この世界があなたがそこにお示しになられたような価値観とは全く違う方向に向かって進んでいるのを 毎日のように見る。私たちの心もあなたの心も痛みます。しかし主よ、集められた私たちが存じています。あなたがどのような御心を持っておられるのか、そしてあなたはそれを確かに御子イエス・キリストを通して私たちの前に示されました。主よ、どうか小さな群れではあってもあなたが恐れるな、憎みをくださることはあなた方の父の御心なのだと励ましてくださったように、私たちはあなたの心を心として共に集い、共に愛し合い、共に助け合い、力を出し合い、貢献し合ってあなたの教会を立て上げていく、その働きの一端に加えさせてください。どうかこの群れにそうした共同体としてその使命を果たしていくことができるように、ますます多くの人々にあそこには本当の神がおられると、そう人々が語るようにこの教会をあなたが用いてくださるよう心からお願いを申し上げます。お一人お一人の上にどうかあなたの霊を注いで強めてください。救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。